キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年3月27日イースター、マタイの福音書28章1節から10節。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。メッセージ、再会の日。
初めていらっしゃった方、久しぶりの方、ようこそいらっしゃいました。今日ここに礼拝堂に集って、あるいは親子室でインターネットを通して、ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。お一人お一人に神様からの豊かな祝福が今日もあるようにと、心から願うものです。礼拝が終わりましたら、ロビーのところにいますので、どんなことでも遠慮なく声をかけてください。今日はイースターになります。イエス・キリストの復活をご一緒に祝い喜ぶ日です。この時期になると私たちは大抵いつも同じことを話題にするのではないでしょうか。それは、イースターの教会のことといえば本来聞こえがいいのかもしれませんが、ちょっと違う桜のことです。今年の桜は早いだろうか、遅いだろうか、いつ頃が見頃だろうか、仲間で集まってお花見の日を決める。お前はいつが都合がいい、あなたはいつが都合がいい、その都合を合わせて日にちを決めていきます。ああ、ちょっとその日だと桜には早いかもしれん。ああ、その日だと遅すぎるかもしれない。日程を見合わせて時間と場所を決めていくことになるでしょう。当日が近づいていくにつれて、お天気とか気温とかそういうことで、ああ、ちょうどいいかな。いや、ちょっと早すぎるかな。もう散っているかもしれない。そんなことを思いながらその日を迎えることになります。もうすでに日程を合わせて集まって約束していますから、お花の加減によってそれを動かすということはあまりないでしょう。ちょうどその日が満開であればもちろんいいわけですけれども、少し早くてまだ一部二部しか咲いていないという時であっても、花は咲いてるけれども今日はやけに寒いねという日であっても、いやもう緑の葉っぱの方が多くなってきてしまったねという時でも、集まったのであればせめてそこで楽しく一緒に時間を過ごそうじゃないかということになります。 桜がどのように咲くか、それは私たちのコントロールの範囲の外のことです。こうなってしまったらなってしまった中で、せめて私たちとしては楽しい時期を過ごそうということになるでしょう。これは何もお花見に限ったことではありません。多くの人生の経験がこうなってしまった。その中でどうしたらいいだろうか。せめてそれではと対応しながら歩んでいるのではないでしょうか。このことを私はこういうふうにできた。こういうふうに整えられた。すべてが私の思い通りになっている。私の人生はまさにと言える人は幸いです。しかし、本当に多くの人は、おそらくほとんどすべての人は、こうなってしまった中で、せめてそれでもという歩みをしているのではないでしょうか。手を挙げて教えてくださいとは言いませんが、おそらく多くの方が自分の歩みのことを考えたとき、一つや二つ、本当はこうであって欲しかったけれども、こうなってしまったゆえに、せめてそれでも、そんな風に考え、歩んでいらっしゃることをいくつか挙げることができるのではないでしょうか。今日の箇所に、女性たちがイエス・キリストが葬られた墓のところに駆け寄ってきました。そこで復活の衝撃の事実を聞くというのが今日の記事です。御使いが言った一つの言葉に注目して始めていきましょう。五節の括弧の中。御使いは女たちにこう言います。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。女性たちがここの墓に来て思い描いて探していたのは十字架につけられたイエスであったのです。これは日曜日の早朝のことです。その前の金曜日。むごたらしい十字架形に息を引き取って、とりあえず墓に葬られたイエスの亡骸。女性たちはその葬り直しをしようと、この朝急いできた。岩をどかしたら、墓の中に、あの時と同じように、雨布に包まれて息をしないイエスの亡骸があるはずだった。だから彼女たちは、十字架につけられたイエスを探していたんです。そのことをもう少し遡ってどういうふうにしてここに至ったのかを理解してみましょう。彼女たちとイエス・キリストとの出会いはもともとガリラヤ周辺でイエス・キリストが人々の間で働きをしていたところに遡ります。人々の間で愛を説き、多くの素晴らしい教えを与え、そして実際に不思議な御業を持って人々を助けてきました。そこに神から与えられた救い主であるという確信を持って、彼女たちは歩みを共にするようになります。一般的な知識だけではなく、自分との関わりの中でも、彼女たちはそれを経験していきました。私たちの歩みには、この方を欠かすことはできない。そう言って、このお方の後を従って、ここの町へ、あそこの村へと一緒についていった。そんなイエス・キリストが今ガリラヤからエルサレムに向かっていくということになります。この田舎の一つの地方を離れて神の都エルサレムに向かっていくというんです。それは彼女たちに大きな決断を迫るものでした。私はここに元の生活に留まるべきだろうか、それともこの方と一緒に行くべきだろうか。男性たちは自分たちの仕事、一家を支えているその役割、それをどうしたらよいだろうかということを考えながら大きな葛藤で、しかしついていく決断をしました。女性たちも大きな決断をしなければなりません。それぞれの役割、使命、与えられた生活の場、そこを離れてよいものだろうか。でもこのお方についていきたいという思いもある。 というのは、この方は神から与えられたメシア、救い主だ。この方が今神の都エルサレムに行こうとしている。それは何を意味するのか。神の都に迎えられて、王宮の王座につき、神の国をすべ納めて再興してください。いよいよその時が来る。神の都のまんまん中にこのお方が迎えられる日だ。その輝かしい栄光のところに私もついていきたい。彼女たちはこの方への期待を持って、また喜びを持って、ガリラヤの地を後にしてイエス・キリストについて従ってエルサレムに入ってきました。そのことを確かにそれで良かったのだというように、シュロの日という日曜日、エルサレム中の民はこぞってこのイエス・キリストが宮に入ってくることを迎えます。ダビデの子にホサナ。来たるべき方が来られた。神からの救い主だ。民は大きな声を上げて神を褒めたたえつつ、このお方を迎え入れた。神の都が湧いて喜んで、ダビデの再来であるこの新しき王よと声を上げた日でした。女性たちはこのイエスに付き従って歩みながら、そう、これが夢にまで見た。私たちのイエスが神の都エルサレムで王座に着く日だ。しかしそれから月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日と日が過ぎていき、金曜日の日の午前中、この同じエルサレムの町で、この同じ一人の方に向かって、同じ群衆が十字架につけろと大きな声を上げて叫ぶに至ります。ダビデの子にホサナと神を褒めたたえた群衆が、この神を侮る者を十字架につけろと叫び立てた。イエス・キリストはユダヤ人指導者たちの手にかかり、兵士たちの手によって十字架で処刑をされていきました。王宮の家来を左右に従えた王座ではなく、処刑のゴルゴダの丘、三本の十字架の真ん中に犯罪人の間に挟まれて、この方は命を絶たれていった。それが金曜日の夕方のことです。やがて安息日が始まろうというとき、アリマタヤのヨセフという人が願い出て、この亡骸の引き渡しを願い、彼が自分のために用意した全く使われたことのない新しい墓に、とりあえず天布でこの方を葬って納めることをしました。大きな岩がゴロゴロゴロゴロゴロっとその墓に立てかけられるとき、それを見ていた女性たちは、イエス様、この安息日が明けたら私たちはもう一度あなたのところに来ますか？その時にはもう一度天布をほどいて、きちんと丁寧に最後のお別れをしてあなたを葬りたい。そう思う彼女たちの目の前で墓が岩によって閉じられていったんです。その日からユダヤ教でいう安息日が始まります。働いてはならない日であると同時に、神様との親しい交わりをするべき日です。それまで神様への喜びと賛美に満ちた礼拝の日が、シナゴーグに集まっても、彼女のとこたちの心には、何一つ喜びを見出すことができない。そんな安息の日は初めてという、絶望の中の日を迎えることになりました。このお方こそと、ついてきたのに、そのお方があんなにも歓迎されて賛美の声の中、都に迎えられたというのに、今、私たちはその方が あの姿で墓に納められると、それを見ることになるとは。その安息日を超えて日曜日の明け方早く、胃の一番取るものをとりあえず埋葬し直すために彼女たちは墓に駆けつけてきたのでした。あの墓の岩が横にのけられたとき、寝かせられている天野に包まれたイエスの亡骸を前にして、もう一度それをほどいて、香料を塗り直して、天野を丁寧に巻き直して、最後のお別れをしようと駆けつけてきた。だから彼女たちが探していたのは、十字架につけられたイエス。これが彼女たちのせめてもの別れ、せめてものイエスとの歩みであったことです。十字架についてしまった。殺されてしまった。墓に葬られてしまった。せめて私たちにできることは、このお方を葬り直すこと。しかし、御使いは、なってしまった、せめてとあなた方がイエスを探しているのを知っています。しかし、十字架につけられたイエスは、ここにはおられません。蘇られたからです。十字架につけられた主はもはやいないのだ。蘇りの主が、おられるのだ。蘇りの主であるがゆえに、あなた方が最後に見た姿と同じでここに横たえられていることはないのだ。来て見てごらんなさい。あの現実の中でせめてものと思った彼女たちが思い描いた現実はそこにありませんでした。しかし、彼女たちが聞いたのは、そのこととは遥かに及びもつかないほどの、考えることもできないほどの驚くべき現実でした。イエスは蘇られたというんです。前にも言っておられたようにと御使いたちはそれを説明しました。イエスはそれをどのようにして前もっておっしゃっていたのでしょう。聖書を前にめくっていただいて、マタイの福音書16章、そのところにはイエス・キリストがこのことをあらかじめ弟子たちに教え始められていたことが記されています。マタイの福音書の16章では、弟子たちとイエス様のこんな会話がありました。あなた方は私を誰だと言いますか。弟子の中で一番に口を開くそのペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと言いました。イエス様はそれについて、あなたが神様にそのように言わせてもらったことは素晴らしいことだ。私はあなたの上に教会を建てよう。それから16章21節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを、弟子たちに示し始められた。16章の21節です。生ける神の御子キリストであると言われたお方が、その通り、では私は今これからエルサレムに登ります。弟子たちもそれを期待していました。そう、あなたこそはエルサレムで神の王座に就かれる方。そこで私は、祭司長、律法学者、長老たちによって崇められ、喜び迎えられて王座につきますとは言わなかった。から多くの苦しみを受け、そこから全世界を滑り納めるのではなく、十字架にかけられ、殺され、 しかし、三日目に蘇らなければならない。それが私の歩みである。このなければならないというのは、義務を表す言葉ではありません。むしろ必然を表す言葉です。神の御子キリストであるお方は、十字架にかかって殺されてしまったのではなく、十字架にかかって殺されることが最もあるべき必然、起こるべくして起こることなのだと言います。なぜでしょう。なぜこのお方は人の罪の力に、その我の自我の中に、その力に屈服して死の現実のただ中に葬られなければならなかったのでしょう。なぜ救いの君はそのまま一直線に王座について全世界をすべて治めることをしなかったのでしょう。この方は人の罪の力の中に、死の現実の中に、ひとたび服さなければならなかった。それを甘んじて受けなければならなかった。覆いかぶさる暗黒の闇を経験しなければならなかった。そこに下り落ちることが必然、起こるべくして起こることだった。そのただ中に神はこの方に命を与え、蘇らせてくださった。もはや死も罪もこのお方を縛るものではない。勝利がそのただ中にもたらされ、命と希望の道が備えられた。これが救い主が救い主であるゆえだというんです。女性たちは28章に戻ります。この墓に来て、イエス・キリストが十字架につけられてしまったこの悲劇の中でも、せめて自分たちができることと駆けつけてきました。しかし彼女たちがここで聞いたのは、怒ってしまったけれども、それでもなおという神の御業を聞いたんです。確かに墓に葬られた。しかしそれでもなお神はそこに復活、蘇りを与え、死、罪に対する勝利を与え、その現実を打ち破って私たちに希望をお与えになるのだ。だからあなた方はこれからこの生きたイエスにお会いできるのだと言うんですね。女性たちは命なく雨布に包まれ、横たわっている十字架につけられたイエスをお会いできると思っていました。しかし御使いが言ったのは、生きてあなた方に語りかけ、おはようと言い、あなた方がその体に触れて拝むことのできる生きたイエスとお会いできるのだ。そんなことがあるだろうか。私たちは考えます。私たちはなってしまったらせめてというこの範囲の中でしか生きられない。しかし神はそれでもなおという回復をお与えになることのできる方。この箇所は私たちに二つのことを教えてくれます。一つは、私たちにも復活の命が与えられるのだということです。聖書は教えます。イエス・キリストは私たちの初歩として蘇られた。初歩、それは後に続く者たちも同じようになるという意味です。私たちもまたキリストのようになるということです。私たちもまたキリストのように死を経験しつつも、そこに蘇りの命を与えられるということです。私たちはやがて地上の命を閉じます。私たちにとっては、それは終わりが近づいてしまった。 本当はもっと長く生きていてほしかったのに、あの大切な方が失われてしまった。私としては本意な歩みではなかったけれども、この地上の命を閉じなければならなくなってしまった。せめて、残された時間を大切に歩みたい。せめて、この大切な人を丁寧に葬って別れを告げたい。せめて、私の最後の部分は、綺麗にこの人たちに別れを告げて終わりたい。私たちには、その死という現実が押し迫ってくる中で、せめてという歩みしかないように思われます。しかし、この復活の命が与えられることを知っているときに、確かに地上の歩みはここで終わる。それでも、与えられている永遠の歩みがあり、そこに希望があり、そこに再会の日があり、そこに神の大いなる御業がことごとく完全に実現するのだという確信が、私たちはひとたび迎えるこの地上の命の終わりを、なおその先を見て、喜びと確信に満ちて希望を持って迎えることができるのです。二つ目、この箇所が私たちに教えてくれるのは、神はせめてという現実の中に、それでもなおという回復をもたらしうるお方だということです。女性たちがせめてと願って墓で、その墓で思ってもみなかった、想像だにしてみることのかなわない大いなる神の御業を知って驚き喜んだのと同じように、私たちも本当はこうでなかったら、せめてと思う現実の中に、まさか神様、あなたがそんなことを用意しておられることは、という現実に喜ぶ日が来る。神はあなたの現実に根源的な回復と導きを与えることのできうるお方。そのことを知っていただきたいと思うんです。あなたにとって本当はこうでなければ、せめてと願うその状況はどのようなことでしょうか。お仕事のことについてでしょうか。家族のことについてでしょうか。春から始まっていく新しい生活のことについてでしょうか。経済的なことでしょうか。健康のことでしょうか。私たちが様々に思うその状況、せめてそれでもと私は願います。しかし、それでもなおという神様がもたらす現実があるとするならば、私たちはそれを待ち望みたいんです。もちろんすぐにそれが思ったような形で来るかどうかはわかりません。忍耐も必要でしょう。ある時には神様にお任せしてお委ねすることも必要です。しかし、せめてという小さなところに希望なく佇むのと、神様は私に目を留めておられて、今なお私のすべてを知っておられて、手を伸ばして関わってくださって、ここにそれでもなおという神様の現実、神様の現実をもたらしうるお方だと信じて希望を持ってそこで待つこととは大きな違いがある。せめてと小さな枠の中で歩むのと、神の大きな現実を待ち望みながら歩むのとでは大きな違いがある。そして私たちはこの神の大きな現実がもたらされうるのだということを信じて希望を持って歩むものでありたいです。 やがて地上の命を終えるときには天上の歩みを私たちがいただけることの確信と希望を持って、この地上においてはそれでもなおという神の回復、救いが与えられることの確信を持って、ご一緒になおここから歩ませていただきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。